障害学習ナンバー543、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町46110、下諏訪総合文化センター内、電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131。広島平和体験学習研修報告。平成最後の広島平和体験学習は、平成30年7月26、27日の両日にわたって、下諏訪中学校、下諏訪八代中学校両校から8名の生徒さんが参加して行われました。この報告は、同年8月15日に行われた、下諏訪町戦没者慰霊祭における発表をもとにまとめられたものです。研修テーマ、当時のことを知り、今自分に何ができるかを考える。今回の体験から、広島で見てきたこと、聞いたことを現代の人たちに伝えていくこと、現代の人たちに原爆の恐ろしさを知ってもらう必要があると感じました。世界中の人たちに、広島や長崎で起きたことを知ってもらい、戦争のない世の中にしていくことが大切だと思います。八代中、内山由香。研修テーマ、当時の大切さを知り、現代へ伝えていく。当時、多くの児童は疎開をしていましたが、残っていた児童のほとんどが一瞬にして命を失いました。美しい星空は今までと少しも違っていないのに、地上は一夜で変わり果てた焼け野原になってしまいました。二度と戦争が起こらないように、あの日の出来事を忘れてはいけないと強く感じました。八代中、鶴塚愛ら。研修テーマ、被爆者の思いを知る。被爆後の死者数は約14万人と推定されています。一命を取り留めた人も、その後、白血病やその他の癌で多くの人が亡くなりました。今回話をしてくださった国分さんも、今も甲状腺の病気で苦しんでいます。被爆者の方々は世界中からの核廃絶を願っています。八代中、西沢浩二郎。研修テーマ、原爆の恐ろしさを現代に伝える。資料館では、被爆者の遺品や被爆前と被爆後の変わり果てた広島の姿についての展示がありました。活気あふれる被爆前の広島が、被爆後には何もなくなり、そこには静けさしかないような無の世界が広がっていました。数々の遺品は当時の人々のもっともっと生きたかったという無念の思いを物語っているようでした。八代中、三越芝博人。研修テーマ、被爆された方の実際の声を聞こう。原爆投下からの日数、最後の核実験からの日数を示す地球平和監視時計です。広島の人々の核廃絶への思いの強さを表していると思いました。もともと原爆は許せないと思っていましたが、実際に聞くことで生々しい被害を知ることができ、改めて原爆は許せないと思いました。戦争、核兵器の悲惨さを友人に伝え、核兵器が使われない世界にしていきたいです。下中、西山智樹。研修テーマ、原爆についてもっと深く知り、原爆のことを知らない人に伝えたい。原爆の威力は大きく、人々だけでなく、建物や物を破壊しました。 つるつるした瓶の表面をブツブツに変えてしまう熱線、建物を破壊する爆風などが広島を襲いました。原爆の話を聞き、その破壊力を改めて知りました。広島の人の思い、原爆の恐ろしさを人々に伝えていきたいです。下中、あるが鈴名。研修テーマ、戦争の悲惨さを実感し、加害者の立場として気持ちを調べる。研修に行ってみて、戦争の悲惨さだけでなく、それを乗り越えようとした人々の平和への思いも知りました。日本は加害してしまったこともあります。それだけ世界はむごいことを繰り返している。戦いをしてしまったことを反省し、二度と起こらないようにしていきたいと思いました。下中、諸角夏子。研修テーマ、被害者・加害者の両面から戦争について研修し、認識を養う。原爆死亡者慰霊碑には、安らかにお眠りください。過ちは繰り返しませんから、と書かれています。私は日本だけでなく、世界で過ちを繰り返さないことだと思いました。本当の平和とは何か。誰もが生き、世界の全員が笑っていけるように、世界を作り直していかなくてはと思いました。下中、中村光信。祝、市町村対抗駅伝、小学生町の部、優勝。市町村対抗小学生駅伝を終えて、下諏訪町駅伝監督、小口秀也。毎年、この下諏訪町の小学生代表チームを結成して大会に参加するにあたり、選手たちには結果よりも大会に挑む過程を大切にしてほしいと言い続けてきています。今年も同じ気持ちで取り組み、活動してきました。他市町村も同様ですが、他の競技と掛け持ちの選手がほとんどでしたが、他の競技での飛躍の足がかりになればとも思いながらの活動でした。目先の結果よりも将来的に心身ともに大きく飛躍できる基礎を小学生時代に身につけることを一番重視しなければとも考えます。その意味では、今年の選手は基礎体力が小学生にしてはしっかりしていて、ひょっとすると上位入賞、あわよくば総合優勝も狙える逸材だと思っていました。今回上位入賞できて、選手たちももっと早くなりたい、他のスポーツでもっともっと活躍したい、などなど、より前向きな気持ちになるきっかけにしてもらえたのなら嬉しいです。選手たちの陸上競技に限らず、これからの活躍を楽しみにしています。私はこれからも年間通して、気持ちの良い汗を流すことで、良き出会い、良き仲間づくりと思い、土日祭日の朝の集い、火木の夕方練習会を愛好者たちと盛り上げていければと思っています。走る楽しさ、南小6年、田村ルー。私は駅伝で一区を担当しました。駅伝に出ようと思ったきっかけは、走ることが好きで、いろいろなことに挑戦してみたかったことと、チームのみんなと協力して走ることは素晴らしいことだなぁと思ったからです。練習に参加してみると、みんなが走ることを楽しんでいました。仲間が増え、走るのがもっと好きになりました。そして迎えた本番。あいにくの天候ですごく寒かったです。スタートラインに立ったとき、絶対に町の部で優勝してやると思いました。そしてゴール。タイムは昨年より約1分早くなっていました。町の部優勝ですと言われたときはとても嬉しかったです。またチームの人たちと走れて楽しかったです。このことを通して走ることがもっと好きになり、これからも走ることを続けたいと思いました。この駅伝は 最高の思い出になりました。走り続ける。南小5年、山崎奈々。私は駅伝大会があるというお話を聞いて、出場したいと思いました。最初はみんなについていくのは大変だったけど、いっぱい練習しているうちにだんだんついていけるようになり、今までよりもっと走ることが好きになりました。はじめ7位だと聞いてちょっと悔しかったけど、町の部で優勝だと聞いてものすごく嬉しかったです。来年もこの大会に出場して、今度は全体で優勝したいです。将来はオリンピックの陸上の選手になって金メダルをいっぱい取りたいです。あともう一つ夢があって、女子プロ野球選手になり、エースで4番を打てる三刀流に絶対なりたいです。市町村対抗駅伝頑張ったぞ。北小6年ロバーツターチ。僕は去年も市町村対抗駅伝に出ました。18位という結果で最後の直線で抜かれてしまったので、リベンジみたいな感じで今年も市町村対抗駅伝に出ました。僕は4年生から小口コーチの素敵な陸上チームに入っています。小口コーチは本当に素晴らしい人で、練習に行くのがいつも大好きです。めっちゃ足の速い人たちもいて、その陸上の仲間と一緒に練習することで自分の走りを向上させることができました。僕たち下諏訪町が町の部で1位優勝したときは、とても嬉しくて飛び跳ねました。本当に嬉しかったです。応援していただいた皆さん、チームの仲間とコーチのおかげで素晴らしい結果を出すことができました。本当にありがとうございました。これからも陸上競技を頑張って、チャンスがあったらこのような大きい大会にも出ていきたいと思います。頑張った駅伝。南小6年、角は幸太郎。僕はいつもバスケットボールをやっています。でも3年前にお兄ちゃんが駅伝に出て応援に行きました。その時、お兄ちゃんがかっこよくて僕も出てみたいと思いました。そして5年生の時から駅伝に出ました。バスケットの練習とは違い、いつも自分との戦いでした。辛いなぁ、やめたいなぁ、と思うこともいっぱいでした。でも、頑張ったことで、町の部で優勝できたのだと思います。一人で走る時は不安だったし、辛かったりしたけど、たすきをチームメイトに渡せた時は嬉しくて、ほっとしました。そして、町の部で優勝できた時は嬉しかったです。仲間と力を合わせ、自分の力を出し切ることは、これからも駅伝だけでなく、バスケットボールでも、学校生活でも活かしていきたいと思いました。下諏訪体育館からのお知らせ。お問い合わせ、下諏訪体育館、電話 0266-27-1455。 第20回下諏訪ギネスに挑戦&体力年齢がわかる体チェックコーナー。日時8月25日日曜日午後2時から午後4時30分午後1時30分受付開始。会場下諏訪体育館アリーナ。持ち物、運動のできる服装、上履き、飲み物など。対象、町在住、在勤、在学の方。小学生未満は大人の付き添いが必要です。主催、下諏訪町教育委員会、下諏訪町地域包括医療推進協議会、下諏訪ギネスにチャレンジ。未就学の部から70歳以上の部に分け、全6種目の歴代記録の更新を目指します。記録を更新された方にはギネス認定証が贈られます。体力年齢がわかる体チェックコーナー。体力測定、握力、 柔軟性、足瞬発力の3要素チェックなど、やまびこスケートの森スタッフが測定・解説します。体チェック、内臓脂肪レベル、部位別筋肉量を測定します。一目でわかる結果シートを全員にプレゼント。スリッパ飛ばし、雑巾掛け10メートル、傘立てバランス、豆つかみ皿移し、空き缶積み、シャトル遠投。街道に集う。ギャラリーも蓄音機もある空間。古道具、人参さん。三田町、小口康氏。記憶が定かではないのですが、7年ほど前に現在の店舗の場所をお借りすることができ、1年半くらいの時間をかけ、ボロボロの大正時代の建物を使えるように改装いたしました。扱っているものは骨董から古道具、リサイクル品までと幅広く扱っております。普段は買い取りをさせていただいた家具や家電などを修繕・手入れし、現代にはないデザインや素材感の素晴らしさを伝えるべく毎日頑張っております。買い取りは全国各地に呼ばれるため、様々な地方の古いものと対面するのですが、やはり諏訪地方は湿度が低く、歴史的にも文化的にも豊かな地域でしたので、地元が一番面白くて状態の良いものがあると感じております。店舗2階のスペースにはギャラリーがございます。開店以来、中学生から70代までの方が展示をしてくださいました。古道具屋なのになぜギャラリーがあるかというと、私が10代で音楽、本、映画、洋服に夢中だった頃、諏訪県でそれらを深く扱う店は極端に少なかったからです。自分自身が地元に根を張り、看板を掲げるにおいて、一番大切にしたいこと、それが地元の文化の発信の一翼を担うことでした。諏訪に足りない部分を微力ながら補いたかったのです。古道具屋というと、なんだか一般的ではないジャンルでございますが、マニアックで狭い世界、特殊な存在がこの諏訪地域に存在し続けること、これで飯を食べて生きていくことが、これからの若い世代にも可能性や勇気を与えると考えております。きっと、今来てくれている中学生や高校生が上京し、地元に帰ってきた暁には、新しい風を吹き込んでくれると信じております。最近は、大正から昭和初期、SP レコードを大正時代の蓄音機で音楽を聴いていただく活動もしております。80代の方を中心に、とても喜ばれております。白黒の写真や当時の懐かしいものたちは、脳の活性にも非常に良いそうで、話も弾み、本当に盛り上がります。38歳を過ぎてからの遅い独立での開業ではありましたが、これからも呼んでくださる限り、様々な場所に行き、古いもの、珍しいものを買い取り、楽しい店を続けていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。見るだけでも楽しい場所、建物ですので、ぜひ一度来店してみてくださいね。教育委員会からのお知らせ。公民館特別授業、平和展、戦争と下諏訪。戦争と下諏訪。期日8月13日火曜日から8月23日金曜日。8月17日土曜日、8月18日日曜日を除く。会場、下諏訪総合文化センター1階展示コーナー。内容、パネル展示。町民総合文化祭、参加団体募集。参加申し込み用紙は、文化センター内公民館窓口にあります。新規参加団体歓迎。作品展、10月4日金曜日から10月6日日曜日まで。申し込み締め切り、9 9月6日金曜日。芸能祭、10月6日日曜日。申し込み締め切り、9月5日木曜日。音楽祭、10月27日日曜日。申し込み締め切り、9月6日金曜日。いずれも対象者は、町民及び町内の各種団体、学校。作品展は個人も対象となりますのでご相談ください。町民大学、下諏訪を学ぶ、3。演題、下諏訪3万年の歴史と未来。講師、石野穂高。コミュニケーションコンサルタント。諏訪にみずむ編集長。日時、8月4日日曜日、午後1時30分から午後3時。会場、文化センター2階、集会室。当日、受付課、受講料100円。3万年前の星ヶ島黒曜石鉱山に起源を持つ下諏訪は、世界で最も長く歴史が持続している町ということができます。その歴史を貫いてきた諏訪信仰は、どのような意味を持っているのでしょうか。春宮、秋宮とは、御柱、御神渡りとは、最新の歴史研究の成果を踏まえながら、下諏訪町の現在と未来を考えます。お問い合わせ、申し込み先、下諏訪町公民館、電話 28-0002。 8月の声。小学4年生、夏休みに入った朝、虫かごを担いだ私は、まだ薄暗い道を友達と待ち合わせた土に向かっていた。車はほとんど通らない未舗装の旧道をひたすら歩き、約束の場所に近づくと、向こうから T 君もやってきた。おはよう。じゃあ行くか。二人で目的地に向かう。急坂を登り、大きな木の下に着く。お目当ての秘密の木だった。俺が登るでな。泉くんは下で捕まえて。と言った T 君は、スルスルと木に登り、枝分かれのところに立って、足でガンガン枝を蹴る。すると、黒いものが、10、20と落ちてきた。目の前に、アカンドウジ、ノコギリクワガタのこと。近くに、ハイノウ、ミヤマクワガタのこと。隣に、メスの、ホンカブト。虫かごではもどかしく、T 君の持ってきたお菓子の箱に投げ込んでいく。カナブンやカミキリムシなども混じっていたが、こちらは離してあげた。箱いっぱいになったカブトムシたちは元気にうごめいている。やったね。僕たちは大満足だった。T 君の家で競争させたり対戦させたりして、至福の時を過ごした。山分けにして持ち帰ったが、彼らが木を見て逃げていったのか、夏休み宿題展示コーナーに並んだのか、記憶は定かでない。先日、店で売られている彼らを見て、そんな思い出が蘇ってきた。50年以上経った今、新山の秘密の木はどうしているのかなと思う今日この頃である。松崎泉。